証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
皆さんこんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さんこんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティです、現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ石原さん、引き続き仮想通貨ちょっと弱いですかね、はい、難聴なことになってますかね。
いや、なんか余ったり、まあ難聴なんだけど、まあもう包囲網というかね、うん、まあ中銀サイドだとか、まあ今度欧州からもまたなんかあの竹槍が飛んできてですね、うん、まあ要するにその中央銀行としてはね、まあ自分のところで法定通貨出してるわけだから、あんなもんもその金融政策できなくなっちゃうから、はい、まあやめろと、まあ中国が強烈に言ってて、まあインドなんか中止してるんですけど、まああのそれはそれでね、まあ元から予想されたことで、うん、まあ、仮想通貨もこのまま永中銀の総裁が言ってるようにゼロになっちゃうってことはないと。ただもう世の中がね、なんだっけ、バイデンが、6兆ドルの男と、
はい、6兆ドルの男、
まあ、ミスター MMT ですね、まあ、ルーズベルトを引き取って社会主義政策やってると。まあそういう中でね、まあ、何がもう上がるかとか下がるかとか将来わかんない世の中になっちゃう。で、まあ、仮想通貨を私も全部指定してるわけじゃなくて、やっぱりポートフォリオのね、まあ、片隅には置いといてもいいだろうと。今ね、そのアメリカもね、アメリカ社会主義共和国連邦みたいな体制になってきましたから、まあ後で申し上げますけど、その全体主義っていうのは必然的にねインフレを招いちゃうんです、うん、それはもう歴史の真実で、そういう中でね今ばらまいとると、まあ、アメリカもこれから6兆ドルだと。そんなことね、我々その喜んでていいのかと、国が市場に介入すると、日銀がね5月に、ETF 買わなかったと、どうなってんだと。で BB のね国債の値段がつかなかったと、もう市場が死んどるわけですよ、うん。でアメリカもねインフレありませんと、当たり前じゃないですか、自分で国債買ってね金利下げとるんですよまさにね茶番のようなあれ でそれがまあ為替市場にもね、今までその自作自演相場で金利が動かないんで、まあ為替が止まってたんですけど、あれ、まあこれからはねそうはいかないんじゃないかと。で今日はね後半で、まあ、多分延長戦になっちゃうと思うんですけど、これから の通貨ペアね、注目の、まあ、半年間どういう、通貨が有望なのかという話をしたいと思っているんですけど、
はい、そして今週のゲストをご紹介します。楽天証券 FX ディーリングブリーダーの武田則孝さんです。お願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
さあ武田さん、ドル円は先週金曜日に110円をつけるところがありました、
はい、そうですね、やはりお客様の取引とかを見ましても、かなりやっぱり110円をつけた段階でやっぱり売り買い入られる方、やっぱりここに来てやっぱりかなり増えてきているような状況です。で昨日なんか見てますと、少し109円前半ぐらいまで少し落ち着いてきたような状況ですけども、うん、まあなかなかドル円底堅いですね。
本当ですね、私先週金曜日の時点で週明けから買いトレンド出て走るのかなって思ったら、やっぱり重いですね、
はいはい、いやまあだからドルと同じ方向になっちゃって、
ね、そうです、
で黒線がしっかりしてるもんで、あ、まあ、それはなかなか下がらないけどまあちょっとね、円は独自の動きをしてます
ね。そうですね、はい、
うん、さてこの番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。番組のホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、 取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
それでは現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺っていきます。
はい、まあね、冒頭にも言いましたけど、もう我々はね、もうこれ単なるバブルじゃないんですよ。今まで経験したこともないような、まあ金のばらまき方で、国家のまあ市場とか人間への介入の仕方はもうだんだん、まあ旧ソ連的な動きがまあアメリカで出てきたと。でね、まあなんだっけ、資料の1ページに、まあこれ楽天さんのね、投資のレポートに先週書いたんですけどね、まあバーニー・サンダースが言ってるように、バフェットの右腕のアメリカはもう
チャーリー・マンガーがね、
うん、チャーリー・マンガーが言ってるように、うん、そのバーニー・サンダースが勝ったんだと、はい、まあ社会主義になったってことを遠回しに言っとるわけですよ、はい。じゃあアメリカ社会主義の中でね、我々市場これからやっていかないといけないと。でそれ基本的にね、まあ大きなコスト、まあ、大きな政府ですから、で非効率ですから、まあで人件費上げろとかね、まあいろんな問題が出てきて、まあそれがいいとか悪いとか言ってんじゃないんですよ。企業収益は圧迫されていくと。でそういう中でね、テーパリングって言っとるんだけど、私はなんかできるわけねえと、ビハインドザカーブで後手後手に回ると言っとるわけです、アメリカは。そこがね、為替相場の大きなポイントになるわけです。で、じゃあテーパリングする国っていうのは、こういう社会主義じゃなくて従来型の金融政策、うん、伝統的なインフレターゲットをやっとる国が、まずカナダが手を挙げてテーパリングやったと。で次どこがやるんかいっていうのが、まあ後で言いますけど話題になっとるということなんですね。為替の焦点はもうそこしかないと。でまあそうは言いながらね、ユーロもテーパリングの話とか出てるんだけど、まあこれブルームバーグの記事かな、これ。あ、日経の記事だ。まあ、パンデミックスが世界翻弄でね、なんだかんだ言って、利上げとかね、そんな引き締めっていうのは、まあ、ラガルドさんちもばらまきだけの人ですから、やらんだろうと。で、まあ、どっちにしたってですね、今まあ、フォースターニングの世の中、資料の2ページですね。まあ、第4の転換期。まあ、世代がね、ジェネレーションが入れ替わることによって、社会に大きな変動が起こると。あとはもう、貧富の格差が行くとこまで行って、まあ、この右側の表にあるようにね、どっちにしたってこれから、左翼ポピュリズムですね。今、バイデンがやってるようなばらまきの政策。あるいは、まあ、旧ヒトラー的な動きですね。極右みたいな感じの人たちが不景気になるとね、人々が全部自分の不満をそういう政治家に投影して、化け物が生まれるわけです。で、どっちにしてもそういう方向に向かってるんだと。ここが重要なんですね。で、今、アメリカの現状は、社会主義化というか、まあ、当然、このばらまきとね、あれ見てたら、常軌を逸しとるわけでしょ。一体何を考えてるんだと。アメリカはもうコロナも終わってね、レストランとかも再開してるんですよ、はい、でコロナで大変だ大変だっつって、これからまた金ばらまきます、何はやりますと。私はね、追加の緩和をするんじゃないかと思ってるんですよ。
お、
テーパリングじゃなしに、
はい、
株価が急落したらね、だって自分らでこの3年間ね、もうロシアも中国もどこも買ってくれないと、米国産を、はい、で日本に言いつけて日本に買わすのと、あとは自分で買ってたわけですよ、現金が、はい、で金利が上がっちゃったら大変だから、
はい、
買い入れを増やしたくてしょうがない、こいつら。
そうかそうか、債券の買い入れね、う
ん、ところが、うん、今こんな株が最高値圏にあるのにね、はい、何やってんだっていう話になるでしょう。だからできないから、 まあ、テーパリングだなんだかんだっつって言っとるのはね、カナダが言っちゃったから、
うん、
黙ってたらドルが売られちゃうから、うん、アリバイ作りみたいによく会社であるしょうもない会議と一緒ですよ。何のためにやってんだと、一応会議やりましたと、皆さんの了承取りましたと、最初からそんなもんね、社長が鉛筆なめなめで答え決めてんだけど、
はい、結論は
何のための会議なんだと、うん、いうのと一緒でアリバイ作りなんですよ。で、まあ、次の3ページに我々がね、平等や変化を、なんだ、高らかに歌いながら奴隷制へと今向かってんだと、まあ、アメリカ社会がもろもろそういう感じになってきてるとね、悲観ような、もう何するなこれするなと、差別はいかんと、それは当たり前のことなんだけど、それがまあいろんな地獄につながっていくんだと、これからまあ見てたらわかると思うんですけど、で、まあこういうばらまきの相場に期待して我々はね、もっと金巻いてくれよると、でバブルは永遠に続くんだということで喜んで相場やってんだけど、そんなもんね、喜んでていいのかということをちょっと考えとかないといけないと。で、大体ね、 FRB なんていうのは無能の集団でね、FRB ができる前の100年間で起こったインフレより FRB ができてからのインフレの方が多い。要するに何の、放置状態にあったね、アメリカの方がインフレは半分に満たなかったんです。 FRB が出てきてからインフレばかりになってる。で、まあそういう中でね、まあ今儲かった儲かったっつって騒いでるんだけど、最終的にはこういうばらまきがねっちゅうのはですね、最後ゴアさんで願いましてはすいますんで、国っちゅうのは借金だらけになったら当然ね、それをやるんで、最終的にはどうなるかといったら、まあ通貨の切り下げとかですね、増税だとかインフレとかそういうもので始末されるということなんです。で、今要するにこの、全体主義に至る流れがね、これから3年後なのか5年後なのかとかいう議論をしとんですけど、まあマーク・ファーバーなんかはもう今パウエルがそういうそのあれで出てきてんだと、まあこれは歴史の必然でね、私はそれはいいとか悪いとか言ってんじゃなくて、必ず資本主義は行き詰まるとマルクス主義的なことにぶり返る、まあ触れていくんだ、揺り戻しがあるということなんですよ、
うん、
で、まあこの先にあるのはね、我々に待ってるのはまあ4ページ、全く不幸な結果しか待ってないと。で、今みたいにね、まあ給付金ばっかばらまいて、まあ公共事業ばらまいてってこれからやるんだけど、まあアメリカはコロナなんかやってませんよ。うん、いかに、はい、クリーングリーンですよ。
クリーングリーン。
うん。もう要するに環境問題で金をばらまくことしか考えてないんです。で、ばらまいた先がどうなるかなんていうのは考えてない。行くとこまで行くというのがね、で、それは、人々のために、そのバイデンっていうのはね、政策やっとんじゃなくて、民主党のためにやってるわけです。うん、そうすると、二度とトランプみたいなやつが出てこないように、今、全体主義に持ってくのは、金をばらまいたらいいんです。それ、歴史の必然なんですよ。ね。その、どういう全体主義であっても、金ばらまいたらみんな喜ぶ。まあ、選挙で金ばらまいて当選するやつがいるのと一緒で、ポピュリズムなんですよ。そうするとね、まあ、その、ラストベルトから何から等しくばらまいてるわけですから、バイデンよく金くれたと、みんなまあ、喜んどるわけです、しばらくは。だけどね、それは最終的に、とんでもないことを迎えますよ、と。だからね、日本でもね、もうアメリカはこういうふうに現代逆貨幣理論の MMT の世界に行ったんだけど、ね。まあ予算、オリンピックも最初決めたより、どんどんどんどん肥大していくでしょ。んで、いくらでも臨転機回して金吸って予算出せやと。ビクともせんぞと、東京とも。もっとやれやと。だけど、役人とか政治家が金持った途端に、とんでもない使い方になるわけですよ。非効率なね。一体何にこんな金がいるんですかと。いう、その、事業ばっか、行われて。で、結局はまあ、政商みたいな、そこに、権力の中枢にたかってる奴らが、中抜きで金儲けるだけで、誰もね、金ばらまいたって幸せにならないわけですから。で、そういう中で、今、アメリカっていうのはね、まあ、こんなことやっててもしょうがないんだけど、6ページですね。 1ドルの成長を経済成長させるのに7ドル金使って喜んでやっとるわけです。でアメリカ景気いいぞと、新興国並みのね今年は 6-7% の成長するんだと、はい、頭おかしいんじゃないかということをやっとるわけです。でやっちゃったのはしょうがねえと。でもう、7ページですね。このイエレンと、パウエル、まあこれ今度なんだっけ、ブレーナードに変わるかもわかりませんけど、まあどっちにしたってばらまくんですよ、はい、もう腹据えてやってますから、うん、でもうとにかく社会主義国をアメリカで作ろうという運動なんでね、そんなまあ多少インフレになろうが一時的だと、全部一時的って言うんですよ。年末まで続くけど一時的だと、
はい、
で今度は来年まで続くけど一時的だと
言い張るわけですね、
うん、言葉の遊びなんですよ。で、まあ、バイデンがね、そのニューヨーク、これウォールストリートジャーナルの社説にも出てる6兆ドル予算の男、その名はバイデンと、
はい、
民主党はこの予算の大半を無理やり押し通そうとしてると、ね、むちゃくちゃですよ。で最初のうちみんな金もろて、その、喜んどんですけど、後で偉い目に遭うっていうのは誰も考えてない。で、ロビン・フッダーみたいなのが湧いて、また、そら、
いけいけ
掲示板騒動までやっとんですけど、はい、問題はね、インフレは一時的だって言ってから、マーケットもね、FRB には逆らうなと、8ページ。金利の上昇が止まったわけですよ。一応当局が言っとると一時的やと。で木材とかそんなもん下がったと、昨日またちょっと商品みんな上げたんですけど、で一時的だっていう話にしちゃってるわけですよ。で、金利も動かなくなったと。で日本見てたらね、9ページ、これまた BB の日本総合証券の取引でね、1日取引が成立してないと。出会いがないんですよ。売りも買いもないと。誰もやってないと。ね。こんなマーケット、私も最初はこの日本国債の売買から運用でデビューしたんですけど、こんなもんね誰もやってるやつおらんわけですよ。どこ見てもゼロだと。でこの日本のそのなんだっけ、その金利のチャート見たらね、ゼロ付近をさまよってるわけですよ、マイナスから。ね、完全に市場が死んどるわけですから。日本は昔から社会主義ですから、アメリカは今なってんだけど、そうすると全く市場が動かないと、うん、いうことですよ。
市場の役割が果たせてないですね、はい、価格発展のメカニズム。
でアメリカも、日本もですよ、自分で、債券買って値段つけとるわけですから、それは為替も動きまへんわなと、うん、な小学生でもわかるじゃないですか。
だからドル円がっていう、
ね、そうで、この5年間為替相場休んでったと、うん、だけど物には限度があるぞと。でただし私言ってるのはね、10ページ。今後の動きがどうなるか分かんないと。今までこんなね、バカな政策やったやつ一人もいないわけですから。まあ古くは、だから1930年代とかね、ヒトラーが出てくる前のドイツとか、そういうとこまで遡らないと、こういう歴史ないから、
はい、
我々そんなもん経験してないから、誰もね、分かんないわけですよ。
うん、
で、まあ、どういうんですか。まあ、米国はね、これからまあ、負債がさらに増加することも間違いないんです。で、多くの資金が未来に向けた生産的投資、今までそれをやってきたわけ。うん、それから、負債サービスとか社会福祉にね、
あら、
大きな政府だから金が回っていくと。
日本みたい。
うん。で、日本と同じだっつって、
うん、
書かれてるわけですよ、向こうの報道に。日本は昔から自民党やってますけど、社会主義でね、官僚主義で来たんで、はい、まあ、それがね、昔ゴルバチョフがソ連の、いや社会主義国でもねうまくいってる国は一つだけあるんだと、それは日本だっつって言ってたんだけど、
ゴルバチョフに言われちゃった。
ゴルバチョフにお前が言うなっていう話でね、いやゴルバチョフもその日本社会主義だって言っとんですよ、私が言ってんじゃないですよ、はい、でそういう中でロビン・フッダーっていうのはね、まあこれもう私がツイートしといた日経新聞の記事なんですけど、うん、もう1ドルから何でも株買われるわけですよ、
はい、
で消費者ローンから何から、ロビンフッドに、口座作ってカード持って、でそこでまた金借りて投資すると、もう2階建てか3階建てか分かんないような投資やと、で 墓部を買うとかそんなんでね、1ドルから買える、はい、1ドル分どの銘柄も買えるんです、手数料無料で。それはやるでしょう。私がね、アメリカに住んでて若くして金なかったら一発行ったれやと。
そうですね、
うん、それはね、家族とかね、そんなんいなかって独身でね、まあ安い給料で働いてると、未来は何も開けないじゃないかと、俺もロビンフッドになろうと、それがまあ人間の信条なんですよ、はい、ただし11ページ
そろそろソロなんですけど、ここまで行きますか。じゃあも
う延長、うん、いやいや、ここまで行こう。11ページ、 11ページのね、はい、ドルの購買力を見ると、うん、こんなのもう虫食いでね、
はい、
今や、マクドナルドのコーヒー一杯しか飲めないと、うん、いうことから、ロビンフッダーたちはですね、もうドルっていうのは、紙くずだと。で12ページ、これからは、要するに暗号資産、仮想通貨の時代が来るんだと、うん、言ってやっとったんですけど、今それがこの前急落しちゃったと、うん、でそれで、浮上してきたのがゴールドね。でそれはまあ延長戦でやります、
はい、続きは延長戦でまたお話を伺っていきます、はい、ここまでは石原潤の相場の肝をお届けしました。
まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
ここからは楽天証券 FX ディーリングブリーダーの武田憲孝さんです。よろしくお願いします、
はい、改めましてよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
さあ、まずはドル円から見ていきたいと思いますが、はい、まあ、先ほどもお話がありましたように110円タッチしましたが、はい、っていうところですね。
そうですね、今回の動き見てますと、まあ、すぐに反落してまた109円台の方に、振り落とされたというふうな感じなんですが、ただやっぱりずっと前回からもお伝えしているようにドル円に限って言うと、まあ、他のストリップとかで見るとね、ドルが少し、弱めの動きしてるんですが、うん、ただドル円に限って言うとやっぱり円の方がさらに弱い。
これでも何に連動してるんですか？なんかアメリカの金利とも思えない
よ、ね、そうなんですね、そうですね。
私なんかビットコインなのかなって思った。仮想通貨の市場仮想通貨が売られると結構ドルが上がってて、
はい、あ、その逆相関、
はい、逆相関かななんて思ってたんですけど、あ、
確かにそれはそうかも分かんない ね確かに
確かにそうですね。で、うん、やっぱりそのここ110円近くなってきたところによると、うん、まあ、先もちょっと申し上げましたが、やっぱりその皆さん、まあ、ここは売り時やというふうに形でやっぱり捉えて、ね、ショートで入ってこられる。
私買い時だと思っちゃったんですけど
私はやっぱり、ね、基本的にはもう少し、まあ、ドル円高くなっていくのかななんていうふうに見ているんですが、
はい、
というのもやっぱり昨日一昨日あと今日の朝方の動きなんかを見てても、うん、やっぱりどこからか買い支えが入っていると言いますか、はい、下値がそこしっかりしてるんです
よね。まあ、国家管理ですからね、
国家社会主義ですから、まあ、管理されているかどうかはと思うことし、やっぱり、ね、底堅い動きをしているなというふうなところで、崩れなくてもなかなか崩れないような動きをしているなという。
日本は、ね、管理しないと円高になるとどこもすごいリストラやるんですよ、製造業は。
そうです、
昔から、はい、一気に不景気になっちゃうんで、はい、まあ、菅さんがね、100円は絶対割らすなとやってますんで
今ドル円が109円の70銭台までまた戻してきてる動きになってます。
今日の朝見てるとだいたい100円の50ぐらいから、うん、まあ、そこからじりじりと、まあ、本当に上がってきてるような感じで、はい、今7080ぐらいで確か推移してたかなと思うんですけども、うん、やっぱりここまで来るとやっぱりもう110円しっかりつけた後、まあ、どこまで上に行くのかなというふうなところを見届けた方がいいのかなというふうなところで見ています、はい、そうするとやっぱりその前回の高値というふうなところですね、今見えてるとか、まあ、110円のまあ90付近なんですけども、そこまでは一旦少し様子見で、まあ、のドルロングというふうな形で、ドル円については見といてもいいのかなというところで見ています、う
ん、これは4月ぐらいにつけたものですね、は
い、そうですね、ちょうど4月1日ぐらいだったと思います、
はい、
はい、で一方で、まあ、仮に反落したとしても今度かなり下値も限定的で、はい、まあ、よくて107円の80ぐらいまでは、まあ、一旦そこでサポート働くんじゃないかなというところで見ております。
やっぱり動きちっちゃいですね。107円の80と110円の90、
まあ3円幅
です、
まあ、私はだからこの通貨に対しては諦めとるただ非常にポピュラーな通貨で皆さんやっておられるんでね、はい、まあ、これ見てないと、まあ、全体の動きは分かりにくいっていうのもあるんでしょうけど、
そうですね、
まあ、ちょっとトレンド相場という意味では本当にね、うん、なんだかなという感じですよね
読みづらいところがあってちょっとだんだん続くかなというところです。
はい、
で続きまして、じゃあちょっとユーロドルおよびポンドドル見ていきたいなと思っておりますが、はい、あの前々回からですね、まあ、少しやっぱりユーロ高ポンド高ということで相対的にドルが弱い展開続いてるなというふうなところでお話ししておりましたが、そこの流れっていうのはやはりここに来ても変わらないなというふうな見方をしております、まあ、ドルがユーロが強いというよりも、まあ、やっぱりドルが安いというふうなところなんですけども、うん、ユーロドルに関して言うとここ最近、まあ、1.2200、まあ、しっかりと上抜けてきて、今日なんかも 1.2213付近で、まあ、朝方も言えまったかなと思うんですけども、
武田さん最近さユーロ円のがすごいしっかりしてるんですよ、はい、ユーロドルよりね、
はい、まあ、やはりそのユーロドルの動きに加えてさっき の, あのドル円、うん、やっぱり全然
そこですよね、そこでユーロもそこそこしっかりでドル円だけ上がっちゃってるから、
そうなんですよね、うん、だからもうやっぱりユーロ円とかポンド円といったようなやっぱりクロス円が総じてもうそこがたいような動きになってきているっていうのがもう結果的にはありますね、はい、でこのユーロドルについても、まあ、一旦まだ全然トレンド転換というふうなところの兆しは見えておりませんので、まあ、そこはもう次の、まあ、目先の目標というところについては 1.2350 付近、まあ、前回の高値のところを目指すような動きになってくるかなと、うん、今年の確か1月ぐらいの高値だったと思いますけども、うん、そこを再度トライにしていくんじゃないかなというふうなところで見ております。はい、ただまあ一方反落したとしても、はい、まあ、これもほとんどあまりね、まあ、なんですかね、可能性としては低いのかななんて思ってますが、
なんか下に抜けちゃう感じのイメージあんまりないですよね。
ないんですよね、かなり、
まあ、こんだけ金ばらまいとるね、私に言わせたらドルがよくこんな値段で持ってるなと、はい、思いますよ
ね。そうですはい、下値目処はまあ 1.20 というようなところでまあ見といてもいいかなと思いますが、その可能性はかなり低いんじゃないかなと個人的には思っております、
は
い、
ではポンドドルはこの後の延長戦で見ていきたいと思います、はい、引き続きお話を伺っていきますので、ぜひこの後の延長戦もご覧ください、はい、あっという間にお別れのお時間近づいてきました。リスナーの皆さん、また来週この後は YouTube ライブでの延長配信となります。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。